改めまして、今日はウェルカム礼拝にようこそおいでくださいました。皆さんのおいでを心から歓迎し、感謝いたします。今日はですね、今から25年前に公開された少し古い映画であります、ペイフォワードという映画をですね、ご紹介したいなと思っているんですけれども、当時非常に話題になりましたので、内容をそういえばなんとなく覚えているという方も多いかと思うんですけれども、簡単にストーリーをご紹介いたしますと、主人公はですね、トレバーという中学1年生になったばかりの男の子であります。で、この男の子のクラスの社会科のクラスにですね、シモネット先生という先生がやってきました。で、この先生はですね、ちょっと変わった授業をしたんですね。それはどういう授業かと言いますと、最初のこのクラスで生徒たちにですね、1学期間かけてこういう課題を行ってくれと、そういう課題を出したんですね。それはどういう課題かというと、どんなことでもいいから世界を良い方向に変える、良い方向に変える方法を考えて、それを実行しなさいというものでした。どういうことでもいいから世界を良い方向に変える方法を考えなさい。それを考えるだけじゃなくて実行しなさいと。そういうものでありました。で、生徒たちはですね、課題といえば、紙のテストだとこう思い込んでいて、ちょっと面食らうわけでありますけれども、とにかくそれぞれ取り組みを始めたんだそうですね。で、トレバー少年もですね、世界を良い方向に変えるって言われてですね、途方もないことだと。そんなことできるんだろうかと思ったわけですが、考えに考えてですね、彼は一つ妙案を思いついたわけでありますが、それはですね、どういうことかというと、まず三人の人に良いことをしてあげるという、そういうルールでありました。で、それならば別に難しくないんじゃないかなとこう思うわけですが、そこで重要なルールがありました。それは、良いことをしてあげたその相手もですね、誰か別の三人に良いことをしてあげるように頼むというね、そういうルールでありました。で、そうするとですね、最初のトレバー少年が三人にそれぞれ良いことをしてあげる。すると、その三人がまた三人にですね、良いことをしてあげる。そうすると、3×3 で9人、ね、良いことが広がる。で、そのまた9人が、さらに三人ずつに良いことをすると27人。そして、だんだんとですね、81人、243人、729人というね、良いことのこの輪が広がっていくじゃないかと。そういうふうに輪が広がっていけば、世界はきっと良い方向に変わるだろうと彼は考えたわけですね。で、早速、実行しなさいっていうね、課題ですから。このアイデアを考えるだけじゃなくて、自分からやろうっていうことでね、行動を開始したわけであります。彼が最初にやったことは、ホームレスの男性にですね、家に連れてきて、食事を食べさせてあげた。そして泊まらせてあげた。そして、いじめられている仲間を見かけたら助けようとする。あるいはまた、シモネット先生はどうも孤独な人らしいと、こう思ったので、シングルマザーである自分のお母さんにですね、一緒に食事をするようにと仕組んだりする。あの手この手で人々がですね、良いことを受けて、それを他の人にできるようにとこう願うわけですけども、なかなかうまくいかないんだそうですね。失望したですね、トレバー少年はですね、物語の後半のあたりでですね、投げやりな気分になりまして、シモネット先生に、先生、どうもうまくいきませんでした、と言うんですけれども、実は彼は知らなかったんですが、トレバー少年の想像を超えてですね、この運動は、ものすごい勢いで広がっていました。 そして遠くですね、ロサンゼルスにまで4ヶ月後には広がって、実際にですね、ある新聞記者が全く見ず知らずの人から車をプレゼントされるっていうですね、思いがけないことを受けて、面食らうんです。なんでこんなことしてくれるんですか？そこから新聞記者が興味を抱き、だんだんと遡っていってトレバー少年を探し出して取材に来るというね、まあそんな感じで、ストーリーが流れていくわけでありますけれども。さて、このトレバー少年が考え出した運動。それがですね、この映画のタイトルにもなっていますが、ペイフォワードというフレーズであります。ペイフォワード、ペイ、まあ厳密にはペイイットフォワードですね。それは直訳すると前に払うという意味ですよね。で、前に払うっていうのを分かりやすく、恩送りと、こう訳したわけであります。で、この、恩送り、つまり、ペイフォワードという生き方はですね、世界中で多くの人々が、実は私たち知らないところで実践しているわけですね。例えば、こんな話があるそうでありますが、アメリカでですね、アメリカという国は、貧しい、層の方々がですね、電車やこう道路でこう花を売るっていうね、そういう人がいるんだそうでありますけれども、まあ、ある女性もその一人でありまして、この日も電車の中に乗ってですね、バラをこう、売っていたんだそうです。ですると、一人の男性がですね、こう話しかけてきた。一本いくらだい？女性はですね、1ドルです。でも、15本買ってくれるならば、おまけして14ドルでいいですよ。そう言ったんだそうです。で、そう聞いた男性はですね、花は全部で何本あるんだい？とさらに質問してくると。女性がですね、140本ありますってこう言うとですね、男性はこう答えたんだそうです。わかった。じゃあ、全部買うよ。140ドルでいいね。って言ってですね、実際にこう財布から出してお金をですね、こう、渡してきたんですね。で、あまりにも予想外のことが起きて、呆然とする女性は、嘘でしょと。しかし、男性は本当にこの140ドルを払って女性にこう渡してきたんですね。信じられないって言って口を押さえてですね、信じられない表情をする。するとですね、男性はさらにこの女性にこう言った、言います。その代わり、お願いがあるんだけどね。この花を全部タダでみんなにあげてくれないか？絶対約束だよ。守れるかい？女性は、必ず約束は守るわ。そして男性は女性と固い握手を交わすと、その時女性はですね、もう本当にこうこらえていた涙が溢れてですね、泣き出してしまいました。突然ですね、自分の身に奇跡的なことが起こって、感極まってしまったんだそうですね。でその後で女性は約束通りに電車の車内でですね、笑顔でこう叫ぶんですね。みんな今日はこのバラは全部タダよ。自由に持ち帰って。わーって言ってですね、みんなが喜んでですね、そのバラをもらっていくっていう、そういう話ですけれども、なぜこの話が知られているかと言いますとですね、たまたまこのバラ売りの人をスマホで、ちょっとカメラで撮ってた人がいてですね、一部始終をYouTube にアップロードしたんですね。で、今でもその動画は残っておりまして、11年前の話なんですが、再生回数が1000万回を超えています。依然としてですね、この140ドル払ったですね、気前の良い男性は名乗り出ていない。匿名の人。ですから、名前を売りたくてね、こっそりやったわけではないんですね。で、コメント欄を見るとですね、本当にこう、称賛とか感激したとかですね、本当にこういうの自分もできるような人間になりたいとかですね、本当にそういうこう、温かいコメントで溢れているのを今でも見ることができますね。こういうエピソードっていうのはアメリカではよくですね、聞く話でありますけれども、しかし、必ずしも西洋だけで起こっているようなことではございませんね。お隣の中国でも、こういう男性がいたんだと報じられました。それは瀋陽というですね、町で、清掃員をしている56歳のある男性ですが、 この方は毎朝4時半に家を出て夜の9時まで働いているんだそうですね。で、給料は日本円にすると4万円ということでね、非常にこう、スズメの涙のような、そんな給料だと思うんですが、しかし彼はですね、そこから最低限の生活費を除いて、残った分はすべて貧しい子供たちが教育を受けるための費用として寄付をしているんだそうですね。で、最近は生活費をさらに削ろうとしてですね、家賃が1万円という非常に安いアパートに移ったと。30年間に及ぶそのした寄付の積み重ねで総額はなんと285万円にもなり、これによっておよそですね、37人の子供たちの学費を、に相当する額だったということですね。で、なぜあなたはそこまでするんですかと聞かれると、彼はですね、身の上話をして、実は15歳で父親が亡くしましたと。そして母一人、自分一人、食べていくにも厳しい生活になったときに、近所の人々が何年にもわたって彼らの生活を助けてくれて、時にはお金を出し合って支えてくれたんですよ、と答えた。で、そういう身近な人々の優しさに触れて感謝し、感銘を受けて育った彼はですね、私は人助けをする人生を送ろうと決意して、そして子供の時に隣人から受けた恩を次の世代の子供たちに送るということを決意して、このことを始めたんだという話でした。で、これはなぜ知られているかと言いますと、この話は中国の SNS ですね、非常にこう衝撃的に、こういう人もいるんだと、衝撃的に受け止められて、まあ遠くというか、まあ日本にまでですね、翻訳されて、掲載、ネットメディアに掲載されて知られるようになったわけであります。さあ、世界を、今のは、一つの小さな例ですけれども、世界ではこのような志を持って、赤の他人、何の縁もゆかりもない人々を助けようとする人々がいるわけでありますが、実は私たちもかつて、そのような愛を受けたということを覚えていらっしゃるでしょうか。そう、14年前のあの日からのことですよね。今でもこう忘れられないのはですね、当時私は仙台で副牧師をしておりましたけれども、もう世界中からですね、支援物資が届くんですよね。まあ一旦名古屋に集められて、そこから4トントラックでですね、運んでこられるんですけど、その中にですね、段ボール箱にハワイから愛を込めて祈っています。っていうですね、そういうメッセージが、そういう類の励ましのメッセージが書かれた箱がもう無数にあるんですよね。で、それを見て私はですね、ああ、忘れられていないんだと。世界の人々が目を向けてくれているんだと思うと、じーんとこう来てですね、思わず泣きそうになったことを覚えています。相手もこちらも名前も知らない、顔も知らない、そういう人からの愛であります。おそらく彼らはですね、自分も支えられて生きているから、今度は自分が支える側になろうと。まあそういう愛をメッセージにして表して、そして送ってくれた。私はそういうですね、愛のメッセージの詰まっている物資を携えて、被災地に通いました。今でも、凄まじい痛みの、目の前の凄まじい痛みの中で圧倒される中で、しかしそこに希望の光ってね、して、受けた愛というものが照らしてくれたと。で、皆さんも、そのような愛をですね、有形無形に受けられたことと思うんですね。で、その日以来、私たちは意識が変わったんではないでしょうか。日本で、その後も大きな災害が相次いで起こりましたけれども、そのような時に、もし可能であれば助けに行く。いけないとしても、現金を捧げたり、祈りで支える。まあ、ためらうことなく、そうした試練をできるようになったのではないかと思いますね。それは、なぜかというと、受けたからですよね。無償の愛を受けたという経験が、私たちの生き方を実際に変えていったということです。さあ、ここで視点を変えて、では、私たちの日々の、常日頃の暮らしはどうでしょうか。 私たちは災害というですね、文脈の中では恩送りができるようになってきつつあるのかもしれないと思います。でも、日々の生活の中で家族や友人や職場の同僚や学校の友達や先生に対して同じことをしようとしているでしょうか。私自身、自分の胸に手を当てて考えてみると恥ずかしながらは、何とも心もとない自分だなぁと、そう思わされるわけでありますが、皆さんはいかがでしょう。その点ですね、考えますと、日本にはですね、昔からある言葉がありますが、それはどういう言葉かというと、恩返しという言葉ですよね。英語で言うと、これはペイバックであります。ペイバックというのはペイフォワードの反対ですね。ペイフォワード、ペイバックというのは直訳すると後ろに払うということですから、それをですね、恩返しとこう訳したわけであります。で、皆さん、恩返しと聞きますとですね、日本昔話に鶴の恩返しというですね、話があることを思い出すかなと思うんですけれども、まあ、傷を負ったですね、鶴をある男が助けるとですね、その後しばらくして見知らぬ女性が訪ねてきて、見事な織物を織ってくれるんだと。そして、しかし、織っているところは決して見てはいけませんよ、という条件がありました。しかし、好奇心に負けた男はついつい、障子の隙間から中を見てしまう。すると、あの見事な織物を織っていたのは、かつて男が助けた鶴であったと。真実を知られた鶴は、悲しそうな顔をしながら空へ旅立っていったという、そんな話であります。ですから、この恩返しは本来なら良い話のはずなんですけども、なぜかですね、ちょっとこう悲しい終わり方をしてしまうんですけれども、それはなぜかなとこう考えましたが、それは恩返しというものの中にですね、義務感とかあるいは取引というあり方が少し見え隠れすることがあるからではないかなとこう思ったんですね。実際、皆さん、恩返しというのは、しばしば、強制的なこの響きを持って使われるということがあるんではないかと思うんですね。例えばこんなことを言うですね、言ってしまうことはないでしょうか。あなたはね、親の世話になったんだから、親に恩返しをして当然でしょってね。まあそういうような言い方をしてしまったことはないでしょうか。他ならぬ私自身もですね、なんかこう、それらしいことを口走ったような気もします。時に私たちはですね、この恩知らずとかですね、そういう言い方もしてしまうかもしれません。恩をこれだけかけてあげたのに、それをあだで返す、それは何事かっていうようなね、そんな非難が少しこう含まれているわけであります。あるいは、今ではですね、もう滅多に歌われなくなりましたけれども、かつて高校のですね、卒業式で歌う歌といえば、仰げば尊しというですね、歌でありました。この歌は、仰げば尊し我が師の恩というですね、そういう歌い出しからこう始まるわけであります。しかし、先生が卒業生にそれを歌わせているということは、つまり、君たちは教師の恩を忘れてはいけないよと暗にね、こうちょっと促しているという、そういう面がありますよね。まあ、そういうですね、風潮というのが私たちの中にはですね、何かこう、潜んでいるんではないかと。もちろん、恩返しというのは、そういうですね、何かこう、強いるような響きがない自発的な恩返しもあります。で、そういう恩返しを受けると私たちの心は喜びに満たされるわけであります。ですから、恩返しという考え方自体は素晴らしいものであり、尊いものであります。しかし、普段の生活、私たち自分の生活を振り返ってみると、自分が恩を返そうとしているよりは、どちらかというと、人に恩を負わせているという、そういうことの方が多いような、そんな風に思うわけでありますが、皆さんはいかがでしょうか。私たちがそこで聖書を開きますと、イエス・キリストはどうも私たちのそのようなあり方というものをよく理解していらっしゃったようでありますね。 それで次のような言葉を人々に向けて語っている箇所があるんですけれども、それはこういう言葉でありました。ルカの福音書6章32節から34節ですが、自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか？罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。返してもらうつもりで人に貸したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか？罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで罪人たちに貸しています。この言葉がですね、語っていることはですね、恩返しというものは、基本的には自分が受けたものを相手に返すということなんですね。つまり言うならば、借金を返済するようなですね、そういう響きがあるということであります。で、そういうことは、罪人という世間から言われるような人たちでも自分の仲間に対してしていることではありませんかと、こう、イエス様は指摘していますね。それはハッとさせられることかもしれません。確かにそうではないでしょうか。まあ、映画なんか見ますと、マフィア、ね、犯罪組織の映画などもありますけれども、その彼らであっても仲間は大切にしますよね。受けた恩はきっちりと返すんだと。まあそういう義理人情ということに見ますと、もしかすると彼らは私たちよりも厳密にね、そのことをきっちりと恩を返そうっていうようなことをやっているかもしれませんね。つまりこれは何を表しているかというと、恩返しをしているかどうかでは人を測るということは必ずしもできないんだなと、そういうことを意味しているんではないかと思います。ですから、イエス・キリストはですね、このことを言われたですね、後に、全く新しい基準をですね、人々に示したのでありますが、それはどういう基準かというと、次のようなですね、驚くべき基準でありました。マタイの福音書の5章の44節でありますが、しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。明らかに、これはですね、恩返しということとは違う価値観から出たものですね。だって敵ですよ。そして迫害する者にですね、恩なんて受けてませんよね。ですから、恩を返すっていう発想では、測れない、考えられない、価値観でありますが。しかし、イエス・キリストはそのような相手に愛を返しなさい。で、そしてそのような人のために祈ってあげなさいとこう言うんですね。いやいや、そんなことは不可能でしょうとそう思いますか？もしそう思うならその人は正常な人だと思いますね。そうですよね。私たちの中で誰かですね、敵を愛したり、あるいはね、自分嫌がらせをしてくる人とか、害を与えてくる人のために祈ってあげようなんて思いますか？できますか？とてもできないって感じるでしょう。しかし、イエス・キリストはまさにそれを行ったんです。どこで行ったかというと、あの十字架の上で行ったんですね。ルカの福音書23章の33節から34節というところを読ませていただきますけれども、彼らはイエスを十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。ルカの23章の33節から34節の言葉です。イエス・キリストはここでまさにですね、自分が語った敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいという、その教えをですね、自ら実行しているんです。私たちの誰一人としてですね、敵を愛し、迫害してくる、嫌がらせしてくれる人の、来る人のために祈る、そんなことできっこないと感じている、そのことをキリストは行っているんです。それだけではないですね。なんとキリストは自分を殺して葬り去ろうとしている人々の罪を許してあげてくださいと。 自分の父である神様に対して一生懸命に祈っているんです。この時イエス様はね、なんか机に座って仕事してたわけではないですよね。十字架刑を受けていて、手足は釘で打たれ、そしてその重みで下がってきてですね、もう呼吸が、ね、息も絶え絶えの状態なんで、一呼吸一呼吸が、そして息をしようとすると身をこう上げてよじんないといけない。その度に足や手に激痛が走るというね。ですから一息するだけでも凄まじい痛みを感じるという。そのような中でイエス・キリストは、こんなことをするお前たちを呪ってやるぞと捨て台詞や呪いの言葉を発したかというとそうではなくて、相手の許しを願い、彼らに代わって、その自分を殺そうとする人たちのために取りなしの祈りを捧げてくれたんであります。先ほどからですね、この恩返しという言葉について見てきましたけれども、実はですね、この恩返しという言葉の元になった pay back というですね、言葉には、もう一つの別の意味がありますね。それはどういう第一の意味ではない、第二の意味はですね、何かというと、仕返しという意味です。後ろに払うということは、良いことだけではなくてですね、悪いこともそのまま相手に返してやる。つまり仕返しや報復をするというね、そういう意味にもなるんですね。皆さん、これこそですが、私たちはしばしば、人に対してしてしまっていることではないでしょうか。皆さんも、人から嫌なことをされたり、ひどい仕打ちを受けたりすると、カーッと怒りが湧いてきますよね。で、その怒りが私たちに囁くんですよ。やり返せ。悪いのは相手じゃないか。あなたに反撃する正当な権利があるぞ。相手が悪いんだから、やり返すんだ。ペイバックするんだ。で、そうやってですね、私たちはですね、やられたらやり返すという、そういう世界にですね、はまり込んでいってしまうんですね。実際、皆さん、人から尺に触ること、気に触ること言われたときにですね、どうされるでしょうか？往々にしてやりがちな、ただそのことに対してだけ反論するんではなくて、関係のないことまでも持ち出して、あなたあの時もやった、じゃないか。関係ないことまで持ち出してきてですね、声をね、大きくして批判したり、あるいは2倍にして返すということをね、してしまってはいないかと思うんです。で、そうやって後から思うんですね。またやってしまった。これはまさに私たちが普段ペイバックのね、世界に生きているということの紛れもない証拠ではないかと思うんですよね。そうなんです。私たちはやられたらやり返せの価値観からなかなか抜け出せないんです。だからこそキリストはですね、十字架の上で、先ほどの祈りを捧げてくださったんですね。そうなんです。イエス様がしてくださったことは、私たちにですね、ペイバックの世界から、私たちをペイフォワードの世界へと転換させる。そういう道を示してくださったんですね。イエス様は自分の命を奪おうとしてくる者たちのためにさえ愛を示しました。愛を返しました。彼の罪を許してくださいと祈りました。これはね、イエス様は私たちの罪に対しても同じようにしてくださるということを示しております。私たちの中には仕返しをしてやりたいという願いが強く出てきます。もう反射的ですよね。ねちねちとね、憎んで仕返ししてやろうって思わなくたって、カーッとですね、反射的に出てくるんですよ。憎しみや怒りをぶつけてやりたいという願いが心の中のどこかに潜んでいます。特に人生の中で辛い経験をしてきた人は特にそうかなと思うんですね。でもどうでしょう？その仕返しをしてやりたいという思いによって人は蝕まれてしまう。人間関係は損なってしまう。そして人生を台無しにされてしまうのではないでしょうか。 ですから、イエス様はですね、示してくださったんです。あなたの中にあるその仕返しの願望をすべて、私に向けなさい。憎しみと怒りと悲しみを私に向けてごらんなさい。私があなたのその重荷を背負ってあげるから。だから安心してすべてを私に委ねなさい。そしてイエス様は私たちのその仕返しの願望をですね、実際に引き受けてくださってね、そして私たちに代わって父なる神様に祈ってくださったんですよ。そうなんです。イエス様はね、私たちの中にある醜いもの、つまり仕返ししてやりたいというね、醜い願望を私たちに代わって罪の許しを願う祈る、罪の許しを願う祈りをするという、そういう良いものへ変えてくださったんです。それはまさにね、ペイバックがペイフォワードに変わった瞬間でありました。この時に全てが変わったということであります。ですから、私たちがこのイエス・キリストという方に信頼するのならば、私たちもペイバックの世界に生きていたかもしれないけれども、しかしペイフォワードを実際に行うことができるようにされていく。それは、キリストという方の中にね、そういう模範を私たちは見たからなんですよね。さあ、では私たちはどのようにしてそのペイフォワードということを実践していけばよいのでしょうか。そのことを見てですね、今日のお話を終わりたいなと思うんですけれども、イエス・キリストはもちろんそのための原則を教えてくださいました。それが今日皆さんと開いている聖書の箇所であります。マタイの7章12節という言葉であります。ここはですね、皆さんで声に出してご一緒に読んでみたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。マタイ7章の12節3回。ですから、人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。ありがとうございます。ですから、人からしてもらいたいことは何でも、あなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。この律法と預言者ですというのはですね、旧約聖書の全部ですと、そういう意味ですね。つまり、聖書の中心的なメッセージはこれだよと、イエス・キリストは言っているわけであります。しかし、前半のですね、皆さん、この人からしてもらいたいことを人にしなさいというキリストの言葉は一体何を語っていると思いますか？しばしば私たちはある勘違いをしてしまいますが、それはですね、この人からしてもらいたいことというのはね、自分の願望というふうに理解してしまうんです。どういうことかというと、例えばですね、私はクリスマスプレゼントにプレステ5が欲しい。だからあの人にもプレステ5をプレゼントしてあげようと、そういうふうに考えるということです。わかりやすく言うとね、プレステ5っていうのはゲームの、ちょっと高級なゲーム機ですね。自分はプレステ5欲しいから、して欲しいから、そのプレステ5をあの人にプレゼントしようって、そういうふうに考えるということですね。自分の願望ベースで考えるということ。これ、どっかおかしいわけです。ね。違和感がある。どこがおかしいかというとね、相手が本当にプレステ5欲しいかどうか全然考えてないってことですよね。自分中心で。相手の心の願いとか思いっていうのは眼中にないわけです。ですから、イエス・キリストがここで語られたことは、そういうことではないんですよね。イエス・キリストが願っておられることは、相手の視点に立つということなんです。つまり、まず、自分を相手の立場に置いてみて、そしたら、何を自分にしてほしいと思うだろうかと。そのことを私は、この人にしてあげようと、そういうふうに考えるということなんですね。つまり、今この時この瞬間に相手が自分に対して望んでいる、そのことのために自分自身を用いようということなんですよね。で、そういうことを可能になるためにはですね、皆さん相手のことを愛していないとできないですね。相手を憎んでいる人はどうして相手の心の中のことをね、願っていることわかりますか？憎んでいるということは、この人のことなんて考えたくもない。一緒に交わりたくもない。思っているということです。 で、そういう人が、相手が何を望んでいるかって考えられるわけないんですよね。この人を愛そうと。そういう願いを持った人だけが、その人の立場に自分を置いてみるということができるようになるんですね。イエス・キリストはですね、あの十字架の上でまさにそのことを私たちのためにしてくださったのではないかと思うんですよ。というのはね、皆さん、イエス様を十字架につけた人たちはですね、神の粉を降りてきてみろとか言ってですね、あざけって罵ったわけなんです。神の御子をそのようにあざけり罵るということは本当はですね、許されない罪なんです。ですから、将来彼らが父なる神様の前に立つその時が来た時にですね、ああ、取り返しのつかないことを自分はしてしまったんだと、恐れおののく、そういう時が来るわけであります。イエス様はそのことをご存知だったんです。ですから、先んじて、先回りして、彼らのその罪をお許しくださいと、許してあげてくださいと、父なる神に向かって祈っていてくださったんですよ。つまり、イエス様はね、私たち人間が本当に必要としているものを理解して、それを私たちに与えてくださったんです。罪が許されますようにと。ですからイエス・キリストはね、このご自分が言われた、このマタイ7章12節の言葉を本当の意味でね、達成したんだと、あの十字架の上に、ね、いうことなんです。皆さん、これがですね、ペイフォワードということの本質なんであります。それはですね、相手を思う愛から出発いたします。相手が最も必要としているものを知るためにはですね、相手の身になって一生懸命考えるんです。そしてその考え、その相手のために使えるために自分自身を使うんです。こういう愛っていうのはね、世の中でめったに見ることができませんね。みんな恩返しはするけれど、恩送りをしようという人は少ないんです。ですからね、恩送りのね、実例を見た人はですね、心打たれるわけですよ。皆さん、あのね、持っているバラの全部、140本全部を買ってもらった女性のことを思い出していただきたいんですけどね。140本のバラの全部を買い取ってもらうってね、全部売れて現金収入を得るということは貧しい彼女にとってはですね、最もしてほしいことでありました。その男性は、あの男性はそれをしてくれたんであります。そればかりか、そのバラを周りの人々に無償で与えてほしいんだと言いましたね。で、それによって何が起こりますか、皆さん。彼女が受けた愛は彼女だけにとどまらないんですよ。彼女の周りの人、140人の人にこう愛がバーッとこう広がっていくんです。で、そのバラをですね、無料でもらった人たちは感激しながら家路についてね、おそらく家族に、共にですね、こんなことあったんだよって話すんです。で、それを聞いた家族も、ああ、そうって言ってですね、感激して、自分も同じ機会があったら、そういう近いようなことをね、似たようなことできたらいいなと思ったでしょうね。見事に。ペイフォワードですね。皆さん、愛っていうのはこのようにして広がっていくのではないでしょうか。イエス・キリストが私たちに語っていることは、あなたが受けた愛を世界に向かって、撒き散らしなさいというですね、そういうことであります。私たちが受けた愛っていうのは何ですか？それは十字架の愛ではないでしょうか？それは命を与える愛なんだと聖書は語っています。私たちの本当に必要としている罪の許しを与える愛です。私たちに先回りしてね、その愛を与えてくださったイエス様の愛に私たちは感激して、でその日常生活の中でその感激した愛を周りの人々にですね、こう撒き散らしていくんですよね。まあ、イエス様は種まきの例えってあると聞きましたけどね。その種って私は愛を撒くっていうことなんだと思うんですよね。それがペイフォワードだと。皆さん、私たち自分の力だけでですね、こんなことはできないんだと思うんです。私たちはですね、まあ、恩返しが精一杯かなと思うんですね。それすらも時々条件付きであったりしますよね。あんなに恩を かけてやったのに、なんだこれはと。条件付きで私たちは恩返しということを考えてしまう。でも、恩送りをしなさいと。イエス様は言う。それを可能にする力はですね、イエス様の十字架の無償の愛からやってくるんだということです。この愛をですね、皆さんぜひ、心の中に受け取っていただきたいんですね。そして、皆さんも今日から、私はペイフォワード、恩送りの道に歩んでいこうと、そう思っていただけたらと思います。一言、ご一緒にお祈りをしたいと思います。